松田大地のバスケットボールジャンプ。バスケットボールジャンプ。
さあ始まりました、松田大地のバスケットボールジャンプということで、今回もスタートさせていただきます。もうあっという間に4月突入しましたね。もう埼玉も結構桜のね咲いてるところもありますし、まあ先日ね僕は所沢に、まあ、B3 埼玉ブロンコスのね試合観戦に行ってきたんですけど、所沢は結構ね桜がね咲いてる状況でしたので、まあ僕自身もね結構大好きな季節に突入したかなというふうには思っております。ただ、まあ、バスケットとしてはこの時期が結構一番ね、気持ち的にこうハラハラする時期かなと思ってまして、まあ、選手時代では、まあ、プレーオフに向けてのね終盤戦というところの思いもありながら、まあ、結構毎年ね契約更改というところがあったので、まあ、そういった緊張感とかっていうのもあって、結構春先ぐらいからねこうちょっとモヤモヤしてるね時期があったかなというふうには思っております。はい、まあ、ファンやねブースターの皆さんにはまあプレーオフのね昇格降格というところ、まあねそういったところもありますし、プレーオフのねあの勝率、まあねそういったところも含めたね、まあ、いろんな思いが詰まった時期ではあるんですけど、まあ、2023-24 シーズンも残りわずかという、まあね寂しさも入り混じりった、まあ、そういった季節になったかなというところを感じてオールしたいかなと思っております。さて、まあ、今回はダブルリーグね、プレーオフ突入したというところで、まあ、早速ね、まあ、皆さんもご存知かと思うんですけど、まあ、結果の方をお伝えしながら、まあ、これぞプレーオフというね、白熱した試合巻き起こっておりますので、まあ、そちらの内容をね、お届けしていきたいなというふうに思っております。では行きましょう。ダブルリーグということで、プレーオフセミファイナル、セミクォーターファイナルとクォーターファイナルですね。まあ、このあたりをね、お届けしていきたいなと思っております。試合会場はですね、群馬県高崎市にあります、高崎アリーナということで、3月31日に開催されました。まあ、セミクォーターファイナルとクォーターファイナルにつきましては一戦先勝方式という形で、勝った方が次のラウンドに進出されるということで、まあ、やっぱりね一発勝負ということなんで、まあ、大波乱がね起きる可能性は十分あるかなという中で行われた、まあ、試合というふうなところとなります。ということで早速いきましょう。セミクォーターファイナルですね。まず第1戦目がシャンソン化粧品第5位対アイシンウィングス第8位との対戦ということで、結果の方はですね85-79でシャンソン化粧品が勝利という形となりましたと。まあ実際ねかなりこう大接戦だったんですよね。まあ、チームとしては、まあ、シャンソンとしてはね、まあ、吉田選手のスリーポイントっていうところがやっぱり効果的にね入ったっていうところ、まあやっぱりねこのエースがねこの試合で大活躍できたっていうところがねチームとしては、まあ、非常に良かったですよね。まあリバウンドもね11でダブルダブルというところ、まあアシストも5個ね、まあスターティングメンバーが大体ね30分ぐらい出てるというところでは、まあスターティングメンバーのね負担っていうところもあったと思うんですけど、まあやっぱりねこのスターティングがかなりね活躍したかなと、友情特徴だったかなと思います。まあ、ポイントガードのね小池選手ね、まあやっぱりいいね、活躍ですよね。12ポイントでアシスト10というところで、ダブルダブルですよね。で、ウチェ選手ね、まあ、この選手もやっぱりインサイドとしてはね、まあ、非常にこうね体も強くて、でインサイドのねアタックもねかなり効果的に取れてというところで、15点12リバウンドで、高野橋選手、今季加入したね選手も、まあ、11得点というところで、まあこのあたりのねスターティングメンバー、佐藤ゆりか選手もそうですよね、11点ということで、まあ、スターティングがしっかりとね点数を取れたというところになってました。はい、で対するアイシーウィングスとしては、まあ、日本代表の、ね、活躍している野口選手、ね、この選手が17得点とはなったんですけど、まあ、3ポイントは、ね、非常に高確率で入ったんですけど、まあ、2ポイントがなかなか、ね、点数が入らずっていうところで、まあ、ここが、ね、なかなか伸びなかったのもちょっと苦しかったですよね。まあ、チームとしては、まあ、フィールドゴールのねパーセンテージってことがなかなか伸びずっていうところ、まあ、そのあたりで、まあ、やっぱりこうねディフェンスの厳しいねところで点数が伸びなかった、まあ、そこでもしっかりとついてはいったんですけど、まあ、最終局面でしっかりとね吉田選手がねスリーポイント決めてというところで勝負ありというようなね試合だったかなというふうに思っております。はい、ということで第2戦目がセミクォーターファイナル、トヨタ紡織対日立ハイテクということで、6位7位の対戦と なりました。まあ、結果の方は82対54で豊田ボジョグの勝利ということで、まあ、ここもねやっぱりスターティングラインナップがしっかりとね、まあ、躍動したという感じですよね。まあ、2ポイントの確率も、まあ、50% 近い 47.5% で、割り分もね、エレ選手、東堂選手、ね、平瀬選手、北村選手、まあ、このねやっぱり得点の取れるラインナップがねしっかりとね点数を取れたっていうところが一つねチームとしては良かったですよね。まあ、3ポイントも 38.5% と、まあ、かなり効果的に決めたかなというところに対して、日立ハイテクとしてはやっぱり3ポイントがなかなか入んなかったっていうところが苦しいですよね。3ポイント18分の1、まあ、ここがやっぱりね6本7本来てると、まあ、全然点数としてはねかなり食いついていける、試合だったと思うんですけど、3ポイントがね、まあ、トヨタ場所のディフェンスっていうところ、まあ、3ポイントもね簡単には入れさせないっていうところ、まあ、ここはしっかりと機能したっていうようなね試合だったかなというふうに思っております。まあ、日立ハイテクとしてはフィールドゴール 27.5%、まあ、こうなってくるとなかなかね勝つチャンスっていうのがなかなか作れない状況かなというところで、しっかりとねトヨタ暴食らしいね試合展開だったかなというふうに思っております。はい、ということで、次の試合ですね、クォーターファイナルに移りまして、トヨタ自動車対シャンソン化粧品ということで、こちらが4位5位の対戦という形となりました。まあ、リーグ戦中はねトヨタがずっとねこう1位をキープしている状況ではあったんですけど、まあ、最終節で、順位変動が起こって4位となった中で、まあ、クォーターファイナルからの出場という風になりました。トヨタ自動車ね対するはシャンソン化粧品ということで、まあ、やっぱりね3ポイントの得意なシャンソンがいかにねトヨタに対してプレッシャーをかけられるかというようなね試合だったかなと思っております。まあ、序盤からねトヨタペースで試合は進んでいたので、まあ、やっぱりねトヨタのねオフェンス力っていうところ、まあ、このあたりがねしっかりとね現れてる、まあ、試合展開だったと思うんですよ。シャンソンとしてはなかなかやっぱり点数が伸ばせないっていうところで、まあ、どのあたりで起点を作るかっていうところがね一つこう課題にはなる、ね、前半だったかなと思うんですけど、後半に入ると、まあ、やっぱりね吉田選手、内選手、まあ、このあたりの得点っていうところがしっかりと伸びてくるというところですよね。で控えにはね白崎選手がいて、でここがねしっかり控えから出てきて点数を伸ばすというところで食らいついていくというような展開だったかなと思います。はい、もう本当試合のね終盤まで、まあ、トヨタペースでという中でシャンソンがなんとかこう食らいつく展開だったと思うんですけど、もう残り1分ぐらいですかね、ここもビハインドだったんですけど、まあ、吉田選手のね3ポイント、まあ、リバウンドからのねファーストブレイクで、まあ、結構ねアタックもできるようなシチュエーションで3ポイントをね結構ね強気に打ってって、そこで逆転をして、でその後のポゼッションでディフェンスで守って、小池選手がね、まあ、3ポイントを決めて4点差というような、ね、展開で、まあ、勝負をね作ったというところでは、まあ、最後はねシャンソンらしいね、まあ、展開で、まあ、我慢しながらついていって、最終局面でしっかりとね、まあねひっくり返すというところでは、まあ、シャンソンもね勝ち切った試合だったかなというふうには思うんですけど、まあ、トヨタとしてはね、まあ、チームとしては、まあ、なかなかね苦しい展開だったと思いますよ。まあ、チームとしてはフィールドゴールズはね 43.5%、まあ、同じぐらい入ってるかなというところで、まあ、全体的には非常にねいい流れで試合はできてたと思うんですけど、まあ、最終局面でどこで点数が取るかっていうところでなかなかね点数を伸ばしきれなかったっていうところですよね。まあ、そういったところでねシャンソンがそこをしっかりとね打ち勝ってというような形でシャンソンが勝利という形となりました。はい、まあ、なかなかね熱い試合だったかなと思います。はい、ということで、クォーターファイナル第もう一つの試合がエネオスサンフラワーズ対トヨタ暴食ということで、まあ、3位6位の対戦という形となりました。まあ、こちらの方は71対58ということで、まあ、お互いにね、まあ、しっかりとディフェンスのねいいチーム同士の対戦だったかなというところではあるんですけど、まあ、やっぱり渡嘉敷選手のところをしっかりとね起点にしながら、まあ、点数を伸ばせたかなというところですよね。まあ、インサイドとしては、まあ、やっぱりアドバンテージのある渡嘉敷選手、長岡選手のねこのビッグコンビ、まあ、ここのやっぱりこうねインサイドっていうところは非常に安定感あるかなというところですよね。 でそれに加えて、まあ、宮崎選手の、まあ、スピードスター、まあ、ここのスピードからの1対1あとアシスト、まあ、この辺でしっかりと点数を伸ばして、まあ、やっぱりね試合をある程度優位に進められたかなというところですよね、うん。まあ、点数としては伸ばしきれない部分ではあるんですけど、まあ、その中でもしっかりとね、我慢しながらやっぱりディフェンスのいいチームっていうところもあってトヨタ防止の点数をね伸ばせない展開だったかなというところですよね、うん。まあ、やっぱりディフェンスのね3ポイントに対するプレッシャーというところが非常に厳しくて、まあ、トヨタ防止としては22分の3 3ポイント 13.6、まあ、このパーセンテージだとやっぱりチームとしてはなかなか点数がね伸びない状況かなというところですよね、まあ、2ポイントも 41.2% ということで、まあ、やっぱりね、まあ、あのインサイドの点数っていうところがね伸びきれないっていうところで、まあ、ガード陣のね点数をね狙ってはいるんですけど、まあ、そこもなかなかね伸ばしきれない展開だったかなというところで、まあ、3ポイントがねやっぱりここがもう3本4本入ってくると、まあ、やっぱりね全然違う展開だったかなというところではあるので、まあ、なかなかねあのトヨタ防食としては苦しい試合だったかなというふうに思っております。はい、ということでもうねあっという間に3月30、31の試合が終わって、まあ、次からねセミファイナルという形となりますと、セミファイナルからは2戦戦勝方式という形で先にね2つ勝った方が、次のラウンドに進めるという形となっております。まあ、対戦チームが富士通対シャンソンという形で1位5位の対戦というところが4月6日7日というところですよね、うん。で対する、もう片方が、デンソー対トヨ、デンソー対エネオスですよね。まあ、ここのカードも今年は結構バチバチなシーン見てますから、まあ、こちらもね、まあ、お互いにねインサイドが非常にね強いチームだと思いますので、そういう意味では、まあ、やっぱりね、渡嘉敷選手、高田選手、ね、赤穂選手、長岡萌選手、まあ、このあたりのやっぱりね、アドバンテージがどっちがね取ってくるかっていうところが、まあ、一つねポイントになってくるかなというふうに思っております。まあ、エネオスとしてはね、まあ、星選手がね離脱してしまってというところで、まあ、台所事情としてはちょっとね苦しい展開かなと思うんですけど、まあ、そこで、まあ、いかにね連想のポテンシャルの高いねメンバーを抑えきれるかっていうところが一つねポイントになるかなというふうに思います。まあ、富士通対シャンソンはガード陣がね非常にこうバチバチなね展開になるかなと思ってます。林選手のスリーポイントもそうですし、吉田選手のスリーポイントもそうですし、まあ、町田選手とこの、ね、小池選手のポイントガード対決、まあ、こういったところがね一つ見どころになるかなというふうには思ってるんですけど、まあ、ウチェ選手をいかにね守るかっていうところが富士通としては一つね課題にあるかなと思ってまして、まあ、宮澤選手もそうですし、まあ、インサイド陣でね、まあ、いかに守ってくるかというところで、まあ、このあたりのポイントっていうところをね作ってアドバンテージを作っていくかというような展開だったかなと、展開になるかなというふうに思っております。はい、ということで、まあ、あの W リーグねここから2週間はねずっと継続して、まあ、セミファイナル、ね、ファイナルという形となりますので、まあ、そこはねしっかりとね目を離さずに見ていきたいなというふうに思っております。まあ、そしてねこの裏側ではね 3x3 のアジアカップもあったんですけど、まあ残念ながらね男女ともに決勝トーナメント初戦で敗退ということで、まあ、3x3 もね、まあ、非常にね面白い試合だったかなというふうに思っております。まあ、男子はね、まあ、あのメンバーとしても非常にね B リーグのメンバーも入って、でトーマス・ケネディ選手ってキカ選手も使ってというところで、まあ、非常にねあのいいメンバーが揃った中で、まあ、日本対イランという形で決勝トーナメントで、まあ、戦ってはいたんですけど、最後の最後でねあの決められて、まあ、まあ敗戦というところで、まあ、勝っていれば、まあ、やっぱりね準決勝決勝までいけたかなというような意味では、まあね、まあ、非常にねいいところにいるかなというふうには思うんですけど、まあ、やっぱりディフェンスが苦しくなった時に、ね、オフェンスもそうですね、オフェンスが停滞した時にいかにこう点数を、ね、伸ばしきるかっていうところが、まあ、一つやっぱり上位チームに対する、ね、ポイント課題になるかなというところですよね。予選プールでも、まあ、優勝した、ね、オーストラリア相手に13点しか取れずっていうところと、まあ、イラン相手にもそうですけど12点しか取れず、まあ、このあたりで、まあ、やっぱりいかに3ポイントもそうですし、まあ、ファウルをもらってフリースローっていうところもそうなんですけど、まあ、このあたりを、ね、いかに増やすかっていうところかなというふうに思っております。はい、ということで、3x3 もね今後ね、まあ、プレミアリーグもねスタートするというところで追っていきたいなというふうには思ってるんですけど、まあ、この後ね B3 リーグも、まあ、プレーオフ前となりますし、 B2 ももう1週2週で終了となりますと、 で B1 ももうねワイルドカード争いも含めてかなり激化してますので、まあ、このあたりもまあおいおいね話していけたらなというふうに思っております。はい、ということで、まあ、今回はね W リーグのプレーオフがスタートしたというところで、まあ、非常にね、アップセットが起こってまあ波乱のねスタートとなりましたけど、まあ非常にね楽しみな試合盛りだくさんとなっておりますので、まあそういったところも、まあ、今後ねウォッチしていただけたらなというふうに思っております。はい、ということで今回は以上となりますが、引き続き、まあ、バスケットボールジャムもね聞いていただけたらなということをお伝えしまして、今回は以上とさせていただきます。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。バスケットボールコメンテーターの松田大志でした。